送りしたのはピットブルティンバーフィーチャリングケシャでした。さて続いて三重のリーディングカンパニーのコーナーですよ。レディオキューブ SDGs アクト三重のリーディングカンパニーホアシュプルングドゥルヒテヒニク技術による先進を提供するアウディ三重の提供でお送りします。さて城田和也がお送りしています月木、ここからはレディオキューブ SDGs アクト三重のリーディングカンパニー。この番組では三重県内で SDGs に取り組む企業を紹介しています。今日は有限会社クローバー総合保険事務所の代表取締役田中大輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこのクローバー総合保険事務所、どんな事務所なんでしょうかね。
弊社はですね、東京海上日動火災保険と東京海上日動安心生命の保険代理店を経営しています。
はい。
従業員は4名なんですが、今年でちょうど創業60年を迎えました。
60年企業、はい、すごいですね。
はい、はい、でちょうど私の叔父がですね2代目で、私自身が3代目にあたるんですけども、当初ゼロックスのコピー機販売をしてたんですが、
はい、
そこで、目をつけられてですね、で2001年に転職して、で2008年に第3代目として代表になりました。
また違うジャンルからだったんですね分野からだったんですね。
まあでも営業っていう部分では同じだったんですが、で売上の構成はですね、3代続いとるもんですから、やはり損害保険が8割、そのうち自動車が7割で生命保険が2割という構成です。
はい。
で現在は防災という観点で力を入れておりまして、でその防災においては国の認証制度であるレジリエンス認証を2018年に取得しました。
はい。
でこのレジリエンス認証はですね、内閣府が主導でやってる国の認証制度なんですけども、国土強靭化って、難しい言葉なんですが、それに貢献している企業に認証されます。
うん。
で防災っていう言葉はそもそも伊勢湾台風後に生まれたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、伊勢湾台風の翌年に生まれて、はい、で阪神大震災の後にですね、ヘル災害っていう減災っていう言葉も生まれました。はい。でまあ、その2つは主にハード対策、堤防を作るとかですね、建物を強化するとかっていうようなものだったんですけども、はい、東日本大震災後にですね、ハード対策だけではダメだよっていうことで、我々中小企業の末端まで、訓練とかソフト対策とか、保険の準備とか、事前対策が大事ですよっていうようなことで国土強靭化っていう言葉が生まれました。
はい。
で2022年度は事業継続っていうところの分野だけではなくて、社会貢献を加えたゴールド認証を認定されることができました。
お、そうなんですね。すごいですね。まあ、この防災減災っていうところも SDGs につながってくるかとは思うんですけれども、そんなクローバー総合保険事務所、いろんな SDGs の取り組みをしているということで、ちょっと少し教えてもらってもいいですかね。
はい。まずですね、今先ほど言いました、SDGs には11番でですね、ちょうど住み続けられる街づくりっていう項目があるんですね。
はい。
で先ほど言ったレジリエンス認証っていうのは三重県の約7万7千社ある中で初めて取ったもんですから、
すごい、
これはもうやっぱり売りにしていこう
ということ で、いやいやいや素晴らしいですね。
でその後にですね、防災の初めの一歩である認証制度も後にできまして、事業継続力強化計画っていうんですけども、それを地域の企業約30社ほどにですね取得支援をしてまいりました。
はい。
でさらに連携型っていうのもあったもんですから、地元の企業10社と連携型を取得して、でその取得した企業で我が町助け合いネットワークスっていう団体を立ち上げてですね、地域で防災料理教室をやったりとか、
はい、
先日は四日市の楠野小学校で、4年生に対して防災授業を行ってきました。
あら、すごい、そんな活動もされてるんですね子どもたちにとってもね、とてもいい機会だったかなと思いますけれども、
はい。でこの教育っていうのは僕が考える上でその SDGs で未来に対して必要かなと思ってるんですけども、弊社でも読書会をやっております。
あ、会社の中でもということですね。
はい、はい。父出版っていうところがやっている社内模型会っていうのを2014年から続けてまして、
はい、
で読む力であったりとか、書く力、話す力、聞く力で、これが一番難しいんですけど、人の良い点を見つける力っていうのを1ヶ月に1回の読書会で養うって感じですかね。
まだまだあるんですよね、取り組みはね。
そうですね、クローバーガーデンって言いまして、ミニガーデンを作りまして、で四季折々の花で囲まれるようですね、植物を育てています。桜とかアジサイとかサツキとかいっぱいあるんですけども、はい、女性社員が中心になって花の植え替えをやったりとか、最近だとグリーンカーテンを、ゴーヤでですねグリーンカーテンを作ったりとか、はい、そんなこともこうしてます。
こんなにいろんな取り組みをされてますけど、この始めたきっかけとかっていうのはあるんですか？
そうですね、私が一番最初 SDGs、 まだその新聞に出てきてないところにですね、前知事の鈴木英恵さんという方が、三重県経営戦略会議っていうのをやってまして、でそこを自由に傍聴できるもんですから、私も聞きに行ったところ、2017年ぐらいだったと思うんですが、なんだこの SDGs っていうのはっていうところからがきっかけで、
そうですよね、まだその頃だと、巷の認知っていうのは薄かったですもんね、
全然でした、本来日本人が持つべき考え方だったりとか、根っこの部分で、これは私たちでも進んで取り組むべきだと思って、今まで取り組んできたことと、新たな取り組みとあるんですけども、それを一つ一つ紐付けていったような感じです、
今後はクローバー保険事務所、どんな事務所にこうしていきたい、会社にしていきたいですかね。
そうですね、私その横文字ってあまりこう好きではなくてですね、SDGs もなんか環境とかです、イメージがすぐ湧くんですけども、そうではなくて、日本語に例えばすると六方よし経営だと思うんです。
おお。
で、従来からある売り手よし、買い手よし、世間よし、
なるほど、
の三歩よしに加えて、今作り手よし、地球よし、未来よしっていうのが加わって、まさしく、特に地球よしとか未来よしとか、今まで、作り手側にこうフォーカス当たってなかったんですけども、そう作り手も出てきたっていうので、みんなでこういい方向を向かっていこうという六方よしっていう言葉がすごく好き で、で私はその六方よし経営をちょっと目指していきたいな、
本当にいろんな取り組みをね、積極的に進めてらっしゃいます、有限会社クローバー総合保険事務所、今日は代表取締役の田中大輔さんにお話を伺いました。本当に今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
革新的なテクノロジーやセーフティシステムを搭載したアウディ A3、 環境に配慮した車で、シートカバーやカーペットに最大100本以上のペットボトルがリサイクル素材として使用されています。アウディとともによりサスティナブルな未来へ、詳しくはアウディ正規ディーラーへ。
レディオキューブ SDGs アクト、三重のリーディングカンパニー、フォアシュプルングドゥルヒテヒニク、技術による先進を提供するアウディ三重の提供でお送りしました。
車を点検してないと
困っちゃうよね。
車がピンチになる前に点検整備をしに行こう。
車の定期点検は公認整備工場にお任せください。三重県自動車整備振興会。
乃木坂46の柿遥です。夢に向かって7転び8起き。でも8回目も転んじゃったらどうしよう。また起き上がればいいだけです。その夢、銀行で叶えよう。
105銀行のカードローン。105マイカードドリーム。詳しくはウェブへ。貸付条件を確認の上、計画的なご利用を。
とある番組を見て笑う人たちがいた。同じ番組を見て泣く人たちがいた。すべての人が安心してラジオ、テレビを楽しめるように BPO は皆さんの声を放送局に届けます。いい番組ってなんだろう。 BPO 放送倫理番組向上機構。
かなり可愛い車さ、海辺が見える。
した時、雨がいきなりザザザと本降り、まるで攻めてるみたいだ。動機が不純な僕を、姉さん週刊ハネムーのふりをして旅に行ってよ。モーレットガンプとジャーぐらいに熱い口づけ。君が大好き、あの海辺よりも大好き、甘いチョコよりもこんなに大事なことはそう。横顔に頬を寄せたら綺麗なぬくもり、僕は拍手を送りたい。計算違いの雨に、姉さん週刊ハネムーンのふりをして旅に行ってよ。モーレットガンぶっ飛んじゃうぐらいに熱い口。
お送りしたのは岡村康幸さん、今日がお誕生日ということで、空飛ぶヨッシーさん、春菜さん、ごめんなさい、空飛ぶヨッシーさん2回読んじゃった、からいただいてましたね。岡村康幸さん誕生日、そして桜井半兵衛さんからはサラブライトマンの誕生日、エリコさんからは鈴木ほなみさん誕生日ですよということで情報もいただいております。ありがとうございます。皆さんお誕生日おめでとうございます。お送りしたのは岡村康幸大好きでした。さて台風に関する情報ですが、現在三重県の中部には波浪警報、南部には暴風波浪警報が出ています。雨の予想が更新されまして、今日予想される1時間の降水量、いずれも多いところで北中部50ミリ、南部は60ミリ、明日予想される1時間の降水量はいずれも多いところで北中部50ミリ、南部80ミリ、そして今日の夕方6時から明日の夕方6時までに予想される24時間の降水量、多いところで北中部300ミリ、南部450ミリとなっています。現在三重県の熊野市、志摩市、大台町、大紀町、南伊勢町、美浜町、紀宝町、鳥羽市の全域と松阪市の一部に警戒レベル3の高齢者等避難が発令されています。
Radio Cube Traffic。 三沢ホームの提供でお送りします。日本道路交通情報センターお願いします。
はい、お伝えします。高速道路の状況です。伊勢湾岸道は四日市方面からの上り線が飛島ジャンクション付近で7キロと豊田ジャンクションで5キロ渋滞しています。なお三重県内の高速道路、東名阪道や伊勢道など渋滞はありません。名神高速は名古屋方面に向かう上り線が一宮インターを先頭に11キロ、反対の下り線は立東インター付近を先頭に18キロ半と京都東インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。さて台風7号の接近に伴って高速道路は三重県をはじめ東海地方や北陸地方の広い範囲で通行止めになる可能性があります。今後の気象情報や道路交通情報をご確認ください。代わって名阪国道に渋滞はありません。大 台風7号の接近に伴って四日市と川越町を結ぶ四日市稲葉ポートラインが通行止めになっています。国道166号線が事故の調べのため松阪市大塚町交差点と鎌田町交差点の間が今夜9時からおよそ1時間程度両方向とも通行止めになる予定です。この後も安全運転を続けください。以上、中村がお伝えしました。
はい、どうもありがとうございました。日本道路交通情報センターの中村さんでした。台風の接近に伴いまして高速道路など通行止めになる見込みのところもあるということですからね、十分に気をつけてください。次のトラフィック6時6分ごろお伝えします。
探しに出かけましょう。 Miss our